はようございます。
おはようございます。
3ヶ月ぶりです。本当にお久しぶりという感じですけども、皆さんお元気だったでしょうか。あの CD を聞いてらっしゃる方もあのお元気で過ごしになったでしょうかね。あの、この間は本当にこう台風18号が日本列島もう横断ってみましょうかね、あの下から上にっていうか、あの、まあ、北海道の方にまでこうわっと上陸して、抜けたということですけども、あの京都の方の桂川の氾濫っていうのはね、もうニュースで見たらなんかちょっとゾッとしましたね。でやっぱりあそのところに住んでらっしゃる方は どんな思いでね、あの時間を過ごされたかなと思って、もうただ唖然として、あの本当に早く回復することを、願いまた祈るものでありますけども、あの私たちの生活っていうのは、いろいろ計画を立てますけれども、計画通りにいかないことが多い、ね。望みがありますけどもね、その望みが自分の望みが果たしてどうなるかっていうのはまた未知なるものでありますね。また特に自然環境っていうのは、今あのこういう時代ですから、あのいろんな気象が予報されるけども、当たることもあれば外れることもあるという、いわばそんな状況ですよね。で、でもこの間の台風18号の時には皆さんに、逃げてくださいとね、安全なところにっていう、もうそれだけで、私の住んでるところは春日部ですけども、強い雨と風ではありましたけども、そんなひどいあれではなかったんですけどね、それでもあの本当にそうした人たちのことを非常にこう心配させられました。さて今日はですね、先ほどあの読んでいただきました聖書の箇所からね、まず最初に3つのポイントでお話をしてあります。まず3つのポイントで、まず1つのポイントはこのヤコブという人は非常に言葉についてあの非常にこう、関心を持っていた人だということがよくわかりますね。このヤコブの手紙は全部で5章立てなんですけども、あの3章においてはあのもう私はもういつもあの心していつも読んでる箇所なんですけども、あの舌を制御することができないんだと、舌っていうのはね、あの本当にこう、要するに悪に満ちてるみたいな、こうそういう、こう形容してるわけですね。でもこのヤコブという人は非常に形容が上手な人なんだなと私も思います。この歌詞もとてもいい形容してると思いますが、まず第一のところはですね、その前にこのヤコブはこう言ってますね。19節のところで、私の愛する兄弟たち、よくわきまえていなさいと言ってですね、わきまえる、わきまえるということは分別があるようにということなんですね。わきまえる、であのこれも、うちの教会のお礼拝のもちょっと話したことなんですけども、ここでも前に話しましたですね、あの私が住んでるところの、地区のいつもこう月2回あの民間の改修の日があるんですね。月2回、そして、それこう民と官を、そしてあとは、ちょっと違う危険物をこう全部分ける、要するに分別するわけですね。分別ゴミとして、で、それでですね、分別がない人がいるわけですね。分別しないんですよ。それを、私が教会のすぐ道を隔てたその反対側のにそれがこうバーッと箱が20ぐらい並びますから、それで置く人は置いたらもう自分の手から離れたら、あとはねもう全然無関心というか、でだからそれをこう私は、教会にいるもんですからね、回収者が来る前にそれを全部分別しましてね、それをこうずっと続けてました。でその前にカゴが20ぐらい並びますから、並ぶっていうか、こういつも持ってこられる、なんていうかな、トラックから下ろした積んだまま下ろしますよ、当然そうですよね。あとはその人たちがみんな分けなさいということで、それを3年間私がずっと分けてたんです。カゴをきれいに、その要するに分別しやすいように分けて、でそれを3年続けましたらね、3年経ったらね、ある一人の人が私と同じようなことをしてくれてるようになったんですよ。だから最近は私はカゴを並べることはしなくなったんだけど、でその人がね、さっとそのカゴがこうそこに置かれるとね、どこからともなくなんか来られてね、パワッとこう並べて、それで去っていくんですよ。で、来た、いらっしゃったかなと思うとですね、もういらっしゃらない。 でいつかお声をかけようと思ってるんだけど、それがずっとこう半年ぐらい続いてるんですよね、まあ、だからやっぱりね、人は見てるんだなと私は思いました。人は見てるんですよ。見てないようであるけどね。で関心がない人は関心がないんですよ。で今日のこのね、まず最初のポイントはね、聞くのに早くってあるんですよ。これ第一ポイントですね。聞くのに早い、聞くのに早いってことはね、これはね、関心を持ってる人の姿勢は聞くことができるんです。聞くのに早く。関心を持たない人はどうですか。人に対しての関心がない人っていうのは自分の言いたいことだけを言うんですね。人の話を聞くっていうか、人が話をしようとしてるとそれを制してね、自分の言いたいことだけ言って立ち去っていってしまうんですよ。だからここでですね、本当に人に対して、他者に対して関心の持てる人は聞くことができる。そしてこれね、聞くのに早くって言ってるでしょ。聞くのに早くってことはね、自分のことを言わないんですよ。でこれはね、カウンセリングマインドにも通じることなんです。カウンセリングマインドね、カウンセリングが成立するときには、クライアントの相談者がカウンセラーの人に本当にこうお話ができる。そしてカウンセラーはそれをじっくり聞くというその体制ができるときに、できたときに、まあ、いわゆるこうカウンセリングが成立していくというような表現で、言いますよね。でそのときにカウンセラーはひたすら聞くことに努めるっていうのがもう不分率なんですよ。ひたすら聞く。でこれはね、カウンセリング勉強した方はよく経験なさってると思いますけど、忍耐がいるんです。忍耐がいりますよね。人の相談に乗っておりますとね、経験を積みますといろんなケースを、対応していきますから、大体分かっちゃうんですよ。何を言いたいか、あ、この人はこういうことを言いたいんだなってね。私も昔失敗したのはね、あ、そうですかってちょっと一言二言聞いて、こういうことをおっしゃりたいんですねって言ったらね、しらけた顔をして伝えたんですよ、その方がね。っていうのはどうですか皆さんね、人間ってね、自分の心をそこでね開示したい、つまりそしてそれは言葉ですよね、直接的には。そしてそれを受け止めてほしいっていう願いがあるんです。だからそれをこっちがね、ついになんていうかな、取っちゃってね、こんなことでしょうなんて言ったらね、もうそれは非常にしらけた雰囲気になって、あ、もう話はしたくないっていうふうになっちゃうんですね。だからその時に相談の時に関する人は本当にやっぱりね、待たなきゃならないんですよ。でね、私はね、本当に5、6年経った頃やっと分かりました。会話っていうのは、会話って言葉が交わされたら会話です、通常ね。でも言葉がこう途切れたらどうしようかなと思うんですよ。いや、私思ったのね。そしてこれ言葉を途切れちゃいけないと思って、そしたらこっちで喋っちゃうんですよね。それはね、いけないってことが分かりました。実はね、言葉が途切れた時にも実は心の交流がなされてるってことに気づいたんですよ、5、6年経ってからね。皆さんそういう経験ございますか。言葉なくしてもね、語ってる時があるんです。いや、静寂がそのね、例えばその部屋の中が静寂がこう満ちてるように感じるんだけど、でもね、その時ね、カウンセラーが聞くという姿勢でいたら言葉が流れるんですよ。誰かが聞いてくれる、誰かが聞いてね、受け止めてくれるっていうことが分かったらね、何も言わなくても話した気持ちになるもんなんです。これ不思議ですよ、これ。だからただ黙って聞いててね、その人が一言か二言喋っただけで、時間が来ましたから失礼しますってね、今日はね、いやー、いろいろすっきりしましたとかそれ分かりますか、この感覚。やっぱりね、自分を受け止められたという実感があった時にはものすごく満足感があるんですね。だからどうぞ皆さんもね、聞くのに早くっていうのは自分の言うことをちょっと抑えて、お話をなさる方のお話に耳を傾け、いや、心を傾けていただきたいと思うんですね。そしたらね、その人との関係は非常に良くなりますよ。 いろんな人がこの CD を聴いてらっしゃるから、ちょっと差し障りがあることはやめましょうね。じゃあちょっと一般論で申し上げますよ。一般論でね、こうまあなかなか気難しい方っていらっしゃるんですね。で 気難しい方には大概ちょっとこうあまり近くに寄りたくないというかね、被害を受けたくないというような感覚がどっかにこう感覚的にあるわけですけども、しかしね、そういう方こそ、ごめんなさい、これ一般論ですからね、一般論で聞いてくださいよ。こういう方こそ話を聞いてほしいんですよ。だってなぜならばみんな逃げちゃうから、話をしようと思う前にちょっと気難しい方だってみんな敬遠しちゃうんですね。ね、だから要するにいつも不満足なんですよ。誰も私の話を聞いてくれないと。でもね、そういう人、まあ、私もね、牧師で、まあ、幸いにして、まあ、こう やらせていただいてね、いろんな人に会いますけどね、気難しい方ほどね話がしたいんですよ。だからお話をねじっくりね伺うとね満足するんですね。久しぶりに話ができたわっていう、そんな感じなんですよ。だからただね、覚悟は必要ですよ、ね、覚悟は必要ですけどね、まあ、どうぞ、まずはそれちょっと余談ですけども、聞くのに早くというのは本当にこう、ね、相手に関心を持ってください。相手に関心を持って、これが大事なポイント。そして2つ目のポイントは、話すのに遅く、まあ、今私は新教徒訳聖書で話してますけども、話すのに遅く、よくね人とお話をするときに少しまともなことを言わなくちゃいけないんじゃないかってこうちょっと理性で考えるんですね。で、私はねカウンセリングの勉強してて思ったのは、そういう必要は一切ないってことが分かりました。話すのに遅くっていう表現は面白いでしょ。でこれはたどたどしく話をするとかそういうことよりか、つまりね相手は自分の言うことを聞いてくれたらね、本当にそれで満足します。今申し上げたように、そしてこちら側がね言う時にはその時があるんですよ。人の話をずっと聞いておりますとね、これ前にも話したかもしれませんね、私の経験の中で本当に30分間一切何も言わずに聞いた一人の女性の方がおられました。その方は30分間縦板に水のことをずっと自分の今までの生活のことや困ったことやそんなことをずっと私に話をされた方でした。30分間ねお話をしたらねやっぱり疲れるんですよ。縦板に水のごとくで話してますから、だって息継ぐ暇なく、そして30分経った、そ時計をパッと見たら30分経ったら分かったんですけど、肩で息をしてるんです。その方がね、そしてその方が私に言ったことはね、先生あんたも何か喋りなさいって言ったんですよね。これは忘れられない、ええ、でその時ね私はその話をじっくり聞いてましたから、もう話す言葉は一つですよ。わかりますか、大変でしたねって言ったんです。そういう一言です。そしたらその人が深くうなずいて、じゃあ私帰りますって帰ったんですね。で それっきりもう10年ぐらい会ってませんけど、その方とはね。でもね、私はその方との出会いで、ね、すごく教えられたのはね、本当にね話すのに遅くっていうことをここに本当にリンクするんだけど、語るべきことっていうのはその時にね与えられるんですよ。だからあなたも何か言いなさいってその方が言われた時に、その人の話をじっくり聞いておりましたから、本当に大変だなと思いながら聞いてました。だから何か言いなさいって言ったら口をついて出てくる言葉は大変でしたねと言葉がやっぱり出てきますよね。それは聞いてるからですよ。これね、皆さんどうですか、よくね人が話してる時に聞いてる風に装いながら何と言おうか考えてるんですよね。さあこの話が終わったら何て言おうかって、これはね会話にならないんですよ。そうでしょ、だってその人の話聞いてないで自分の頭の中ではこの人の話が終わったらじゃあ次こう言おうって自分で考えてると、もうそれはね言葉のなんか投げ合いみたいになっちゃってね、まあ、大概こうお互いに不満足な時間を過ごしてしまう。でもその人の話をじっくり聞いていたら何と答えたらいいかということもちゃんとね見えてくるって不思議なんですね、はい、そしてその次は3つ目のポイントですね、このヤコブはこう言いますね、また怒るのに、遅いようにしなさい。これね皆さんどう思いますか、怒るのに遅いって言ったら何を感じますか。 これをね、感情的じゃなくて理性的にってことを言ってるわけです。理性的に、感情的になったからすぐ怒るわけでしょ。で、ちょっと皆さんのところにね、ちょっとプリントを渡しましたけどね、これね、ちょっと皆さんこうちょっと見てくださる、2枚の紙ですけどね、これ本当に今月の9日に、まあ、いわゆる配信されたんですけども、ウォール・ストリート・ジャーナルっていうところに、これアメリカのね、まあ、ジャーナル誌なんですけども、子供を怒鳴れば叩くのと同じ悪影響っていうのがちゃんと調査されたんです。ちょっとこれ翻訳されたやつを読みますね。ちょっと見てくださいね。で、主人公の子供が悪いことをしたとして親から怒鳴られると、抑うつ症状や攻撃的な行動のリスクが上昇するなど、叩かれた時と同じ問題が生じる可能性のあることが新たな研究で分かったわけですね。で、母親と父親と温かく良好な関係を築いていても、築いていたとしてもですよ、10代の子供が親から怒鳴られたり罵られたり、怠惰だの愚かだのと侮辱されたりすれば悪影響を免れない。で、ピッツバーグ大学とミシガン大学の研究者が行ったこの研究は4日に、9月の4日なんでしょうね、チャイルドデベロップメント誌のウェブサイトで発表された。で、米国ではお尻を叩くことがタブになっている共同体が多い一方、怒鳴ることはそれほどには世間体が悪くない。実際俺たちは怒鳴れば子供たちの言うことを聞き、行いを改めると考えることもある。だが今回の研究ではその逆であることが示された。よろしいですか。共同で行ったピッツバーグ大学教育心理学部のミング・ティ・ウォン・ジュン教授は、怒鳴っても子供の問題行動を減らしたり直したりはできないと、この指摘し、それをまたね、逆にこう悪化させると述べているわけですね。で、ニューヨーク大学のランゴンメディカルセンターのティモシー・バーディン臨床心理学准教授によれば、親はですよ、子供に対してテレビなどを見る時間や車のキーといった 特権を取り上げることで、子供に対して子供を十分に罰することができるんだと言ってるんですね。テレビなどを見る時間とか、要するにその、まあ、今若い小さな子供で言えば、ゲームね、ゲーム機をちょっと取り上げる、ちょっと、そして、まあ、それでも十分だというわけですね。ただそうする際にですよ、これ大事なこと、批判的、懲罰的、侮辱的な言葉を大量に使わないことだとバーディン氏は語った。人は尊敬し称賛されている人に、称賛している人に言われた時の方がずっと自分の行動に責任を感じる。まあ、私も子供よく申し上げましたけど、人尊敬している人から、君ね、こうした方がいいよって言われたら、もうなんか、私のことを思ってくれてね、私のことを心配してくれてって、そういうふうに理解してそれに応えようとする。でもね、そういう関係じゃない人から言われたらどうですかね。あんたには言われたくないよって言って同じ言葉であっても、そういうふうにこう受け止め方が違うわけですよ。これ同じですよね。これだから、人間と同じなんだなと私これ読みながら思いましたね。だから人は尊敬し称賛してる人に言われた時の方がずっとやっぱり自分の責任を感じてね、行動に責任を感じるもんですね。さて、子供を叱ったり恥ずかしい目に合わせたりするようなことをすれば、今度はね、親の持つ力が損なわれるって言ってるんですよね。子供も人格があります。で、その人格を傷つけるようなことをね、言葉で傷つけてしまってはいけないんですよね。すると結局はね、これね、親がね、怒るっていうかな、大概親はこういうんですよ、しつけだっていうんですよ、しつけ。でもね、感情的に怒ったらですね、やっぱり伝わらないと思いますね。はい。さて、その次、このことは研究ではですよ、両親と13ないし14歳の子供のいる家庭976世帯を追跡した、これは、ね、データなんですよ。子供にさまざまな質問をし、問題ある行動とか抑うつ症状、親との親密度を判断した。で、親には戒めとしてひどい言葉を発しているかどうかを調べる質問をしたとですね。で、そうしますと、子供が13歳だった時、母親の 45%、父親の 42% が前年に、前の年に子供にひどい言葉を浴びせていた。 で13歳の時に親から特にひどい言葉を受けた子供は翌年に同年代の子供との喧嘩とか学校でのトラブル、親への嘘、抑うつの兆候といった問題が増える度合いが高かったというんですね。親が戒めとしてひどい言葉を使った時と叩くなどの体罰を与えた時では問題が増加する度合いは似ていた。口論を除く親子の密度が親密度が高くてもひどい言葉の悪影響は変わらなかったんですね。で逆に子供の問題は親がひどい言葉による戒めを増やすことにつながり、悪循環がエスカレートをさせていたというんですね。で10代が怒鳴られるとこれほど悪影響を受ける理由について、ウォング氏はこう言ってますよ。思春期、まあ、子供がですよ、自分のアイデンティティを 見極めようとする時期だと、ね、それは非常に微妙な期間であるためだと述べました。で親が怒鳴るとどうなるか、子供の、ね、自己像、これセルフイメージを傷つけるんです。能力や価値がなく無駄な存在だと感じさせるのだというんですね。私これね私は、ね、普段いつも考えていることがやっぱりこういうふうにデータが出るとね、ああやっぱりそうだなと思って、まあ、私は聖書から導き出されていることなんですけども、これどうぞ皆さん気をつけていただきたいと思います。特に子育てをしていらっしゃる方、またはお孫さんとの関わりをしていらっしゃる方、どうぞね、これね、言葉には力が、これヤコブは3章で本当にそのことを、まあ、ドキッとするような表現をしておりますけども、力がありますよ。だからね、肯定的な言葉かけはね、人を生かすんですよ。肯定的な言葉かけ、ね、で否定的な言葉っていうのはね、大概ね、これはね、その言葉を出す側の感情の発露ですよ。もう本当になんていうか、うるせえとかこうね、なんかそうどうなるってもう感情的になってるわけですよ。理性的に怒るっていうか、まあ、叱るって言ったらいいでしょうけど、理性的にっていうのはやっぱりね、ちょっとやっぱり理性を働かさないとっていうことはどうなりますかね。私はむしろね、諭すという方向になるでしょうね。怒るっていうか、これこれしたらこうなるでしょうとね、やっぱり気をつけようよとかね、まあ、親しく言えばそういうような表現になるでしょうね。そして自分の経験を話してもいいでしょう。そこでね、まあ、父親であれば、いやお父さんが昔はそうだったけどね、でもそうじゃなくてこうした方がいいよっていうふうに、それは教え導くというふうになるわけでしょう。だから怒鳴ったら効果ある方、効果ないんですよ。大概反発だけですね。どうですか。だからこのヤコブはね、ちゃんとこういう説明をきちっと説明をその後してますよ。人の怒りは神の義を実現しないからですと。だからあらゆる汚れあふれるほどの悪を素直に捨て去り、心に植え付けられた御言葉を受け入れなさい。神の言葉ですね。この御言葉はあなた方の魂を救う言葉的にです、こう言ってるわけですよね。だからこれまさしくね、神の言葉は人を生かすことができるってこと言ってるんですよ。神の言葉は人を生かすことができる。ただ私たちはまあ、クリスチャンの方、またそうでない方もノンクリスチャンの方であっても、聖書に本当に心をひたむきに心を寄せて御言葉を読んでたらね、人は変えられていくんです。これはね、不思議ですよ。聖書はね、読めば読むほど人を変えていくんです。それは神の言葉だから。そのように私は、ね、いつも実感してますね。私は結構推理小説が好きなので、最近あまり読みませんけど、一時はもう本当に、まあ、何ですかね、その人の言葉を表現するとハマるっていうような表現で言うかな、もうとにかく推理小説を読みました。でも、ね、推理小説ってね、2回3回は読まないんですよね。だってもう先分かってますから。でもね、聖書ってのはね、先が分かっててもまた不思議な魅力がある。聖書の不思議ですね、やっぱりね。はい、まあ、そういうことがこう、私たちが本当に変えるものは御言葉、神の言葉であります。でそしてその御言葉を受けたらどうなるかっていうのが22節御言葉を行う人になりなさい。聞きっぱなしじゃないんですよ。行う人になる。だから、そのことをこういうふうに説明してますよ。自分を欺いて聞くだけで終わるものになってはいけません。それをこういうふうに形容してます。その人は生まれつきの顔を鏡に映して眺める人に似ています。鏡に映った自分の姿を眺めても、立ち去るとそれがどのようであったかすぐに忘れてしまいます。 まあ、ヤコブって人は面白い表現してますね、こう形容してますね。なるほどな。だからやっぱり聞いたらね、私たちはそれにレスポンスしていくんですよ、応答していくんですよ。聞くっていうのはそういう聞き方しないといけませんね。だから応答できない聞き方っていうのは、他の言い方するならば聞きっぱなしですよね。右の耳に入ったら左の耳から抜けてしまうって昔の人よく言ったけども、やっぱりそれを本当に自分の本当にこう心にそれがとどめたら、それが行動へと至るんだということをヤコブは言ってると思いますね。だからこの26節で、自分は信心深いものだと思っても舌を制することができず自分の心を欺くならば、そのような人の信仰は無意味だとですね。大変厳しいこと言ってますけど、だからどうぞ信仰者の人と歩みをする中で、本当に御言葉に聞き従うものでありたいと思いますね。今日3つのポイントでまずお話をしました、聞くのに早く、話すのに遅く、また送るのに遅いようにしなさいということを、どうぞ今日この朝心に留めていただきたいと思いますね。はい、以上です。